おはようございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。4月8日月曜日、本格的な新年度が始まって1週間が経とうとしています。2週目の始まりですね。皆様、新しい環境に少しずつ慣れていらっしゃいますでしょうか。ようやく、関東の方も桜が咲き始めまして、ちょっと天気が荒れたりとか、妙に気温が上がったりまた下がったりとかっていうのいろいろあるので、ちょうどこう今の新年度に桜がソメイヨシノですね、間に合って皆さんの通勤通学日常に寄り添ってくれているといいなと思いながら、この収録をしております。東北とか北海道の方の方ですと、やっぱりこうゴールデンウィークとかゴールデンウィーク明けとかこう遅め遅めになっていくので、私たち関東の人間はこうそれを求めてゴールデンウィークにそちらの方に旅行するっていう人たちもいたりするくらいなんですけれども、私はちょっと生まれも育ちも多分よっぽどのことがない限り一生関東地方から出ないとは思いますので、まあこの時期に桜をめでて春をこう味わっていくのかななんて個人的に思っております。そして今日4月8日なんですが、お釈迦様の誕生日、花祭りと言われている日でございます。私個人的に自分の信教というか自分がこう大切にしている信仰というかが、ちょっと仏教ではないので、ただ家のそのなんていうんですかね、いわゆるそのお墓云々に関してとかそういうこととかは仏教なので全くこう関係ないよっていう生き方をしてるわけではなくて、折々にそのお彼岸ですとかお盆ですとか誰かの法事があるとか身内にちょっとっていう時とかはもちろんその自分のこう関係するお寺さんにお世話になるっていうのはもちろん日常的にあるんですけれども、ちょっと4月8日花祭りっていうのがあんまり生活に馴染みがなかったんですね、私で。仏教系の幼稚園とか保育園とかそういうところに出てる出身の人たちっていうのは意外とその入園してとか進級してすぐなんかその花祭りの何ですかね、集会お祝いのなんかそういうのをしましょうみたいなことを割とやってきたよなんていう友人知人もいたりするので、ちょっと知ってる人と知らない人とあるのかもしれないんですが、で私なんでこの花祭りに興味持ったかっていうと、今 X ですね、旧 Twitter でカレー坊主さんっていうちょっと面白いお坊様がいらっしゃいまして、でそのカレー坊主さんがどうしてクリスマスはこんなに流行るのにお釈迦様の誕生日は流行らないんだって、花祭りは流行らないんだっていうことを非常にこうなんかそこに着眼されたそうで、でお釈迦様の誕生日の花祭りにはそのいわゆる仏教の発祥のそのインドに、なぞらえてカレーを食べようじゃないかっていうところでなんかこう盛り上がり始めて、ここ数年ものすごくフォロワーさんも増えて、なんかそのカレー坊主さんはご自分でもなんか振る舞いカレーですね、カレーを振る舞ったりですとか、なんかレトルトを作ったりですとか、あと日本全国津々浦々からそのこのカレー食べてみてくださいみたいな感じでこう届くそうなんですよ。でそれを美味しそうに毎回こう食べる動画をX で上げてらっしゃって、ご興味あればぜひカレー坊主で検索してもらうとすぐ出てくるかと思うんですが、でこう私カレーそのもの結構好きで、インドカレーとかいわゆる日本のカレーライスとかも大好きなんですけれども、ちょっと去年の4月の8日にインドカレー屋さんで意図的にその日にカレーを食べようということでやってみたんですよ。そしたらなんかこうものすごく もう自己満足で大いに結構なんですけど、ものすごくこうなんかすごくこう心が整ったんですよね。で、あ、これはまあ去年それですごく良かったんで、面白かったし、なんか流行に乗った気もしたので、これは来年、いわゆる今日ですよね、もうやらなくちゃと思って、今から何カレーにしようかなっていうことをちょっと考えております。で、自分で作るのもいいんだけれども、今ちょっとかなりレトルトとかもこう様々に美味しいものが出回っているので、ちょっと輸入カレー屋さんみたいなのとかありますよね、いくつか輸入雑貨食品のお店とかって、ね、いろいろあると思うので、ちょっとああいうとことか、あとは日本がね、こう有名にしている印のない食品という印のない良い品を売っているお店のカレーですとか、ね、そのあたりとかのちょっとカレーとかを探しに行ってみようかなと思ったり、まあその前にパントリーの中のカレー探してみようかなと思っていたりします。なので皆さん、ああ今日カレーの日なんだっていうことで、もしよろしければもう朝カレーでも昼カレーでも夜カレーでもどうぞどうぞお召し上がりいただければと思います。そして、もし食べたよっていう人とか、この配信聞いて食べようと思ったっていう人は、ぜひコメントとかメッセージとかいただけると嬉しいです。もう少し雑談にお付き合いいただきたいと思うんですけど、3月の18日の配信でお彼岸の時のそのおはぎぼたもち論争、私が勝手に論争しただけなんですが、おはぎとかぼたもちとか、なんか言い回し言い換えとかどうしてんのっていうので、まあちょっとつぶやいて、まあコメントいただいたりメッセージいただいたりとかもしたんですけれども、ちょっと私個人的に調査をいたしました、集計を取りまして、その中で出たのが、全体を 100% とした時に、おはぎがおはぎって呼んでますっていう人が 94%、 ぼたもちですっていう人は 6%。 ほぼほぼ私の周りにいたりとか、私の SNS とかそういうところでつながってくださってる方は、ほぼほぼおはぎと呼んでくださってです。ちょっとこれも意外な面白いことだなと思ったので、私できるだけ有言実行したいと思ってるので、これまずご報告したいと思うんです。で、あともう一個、その翌週3月25日卒業シーズンだねっていうところで、ちょっと制服のボタン事情どうなってんのよっていうことをちょっとお聞きしました、こちらの配信でね。で、そしたらやっぱりこうちらほらと持ってますとか、もらいましたとか、なんかそういうこともいただいたんです。で、あと何だっけな、バラの花をなんかこう渡すっていう、男子から上司になんかバラの花を渡すっていう、何ですかそのかっこいい風習はっていう話もちょっといただいたりして、あとはあれですね、沖縄の方のなんかお菓子のネックレスをなんかこう作って、ホチキスとかで留めて首にかけてあげるっていうのも相変わらずあるっていうことなのと、そうバラなんですよ。で、まあこれ男子から女子っていうのが一応メジャーになってるらしいんですけれども、ちょっとさらに私調べですと、なんかやっぱり憧れの先輩に、まあ女性から女性もちろんあるし、お世話になりましたみたいな感じで先生に渡すとかもどうやらあるらしいと、あとまあ男性から男性っていうのもあるそうです。なので今はね、そこがどういう男性から女性に渡さなきゃいけないという決まりだけではないんですけれども、そもそものその制服のボタンっていう発想が、まあ男子の第二ボタンからを誰がどの女子がもらうかみたいな話がそもそも昭和の時代からございましたので、やっぱりその方向性としてはどうしてもそっちにこう向かっちゃうんですけれども、でもなんかそういう今でいうとこの多様性ってものがなんかバラの花になったりとかね、いろいろそう変化しているっていうところで、 私息子がいたとして、なんかそれをバラの花を買いに行きたいんだけどなんて言ったら、もうなんかちょっとその喜びをどうしましょうみたいな風にちょっと勝手に脳内妄想いたしました。それくらいなんかすごく嬉しいお話聞かせてもらったなと思って、なのでもっともっとこれ3月とか4月でもう時期が過ぎちゃったから、もうこの話なしよってこと私のこの配信ではありませんので、これ真夏だろうがなんだろうが、そういえば聞いたんですけどみたいなことがとか、私調べなんですけどとかってなんかこうあったら、ぜひぜひ期間問わず受け付けておりますので、よろしくお願いします。私もまたなんかこうこういう情報を聞いたんですよっていうのがあったら、またこちらでお知らせしたいと思います。で、あとちょっとだけ、そのボタンですよ、制服のボタンをもらったことがあるかないかも私ちょっと調査をいたしまして、全体をやっぱり100と見た時のですね、ボタンをもらったことがある 56%、 ない 44%、 ほぼ半々なんですよ。で、一応ちょっと尾行じゃないんだけれども、あげたことならあるよとか、そういうことはちょっと心にしまっておきたいんですよみたいなこともちょっとまあ OK にして、どれくらいの比率になるかなと思ったんだけど、そこなとこはなかったんです。もらったことがあるかもらったことがないかってところで 56% と 44% っていうので、ほぼほぼ半々っていう調査が出ました。なので単純にこの配信を聞いてくださっている方の2人に1人はボタンをもらったことがあるっていうことに単純にですよなってます。はい、なかなか面白いなと思います。ちなみに私もいただいたことがございまして、多分実家の古い何かを探せば出てくるんじゃないかと思います。ここだけの話です。さて、話をガラッと変えまして、今日の、お話に行こうと思うんですね。ちょうどこう4月も2週目に入ってきて、まあ、ちょっとコロナも落ち着いてるので、割と学生とかも大学生とかね、専門学校生とか割とこう何ですかね、サークルに入りませんかとか、なんかそういうクラスでこう親睦会しませんかとか、まあお花見が間に合うようでしたらお花見しませんかとか、なんかそういうちょっとこう歓迎会、昔で言う新歓コンパってやつですよね、ああいうのがまあちらほらあるのではないかと。で、まあ高校生とかそれくらいの子たちでも仲良くなったら、じゃあちょっとこのあと学校帰りにちょっとファストフード行こうよとか、なんかそういうこともあるかもしれないし、大人の人たちだと本当にいわゆる歓送迎会ってやつですよね、そういうものとかっていうのはこうちらほらあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあそういう時に必ずついて回るのが、まあ飲めようが飲めない買ったとしても乾杯はついてくると思うんですよね。まあ今日よくお集まりいただきましたみたいな、こうよろしくお願いしますみたいなことで乾杯っていうのをすると思うんです。で、その時にまあアルコールであろうがノンアルコールであろうが自分の飲めるものですよね、そういうものでこう美味しくいただくといいんじゃないかなと思うんですけれども、この乾杯を皆さん日常的に自分のためにやったことはありますか？どうでしょうか？結構に自分ご自身の日常のルーティーン考えてもらいたいんです。朝起きて、まあすごくこう健康的にいろいろされてる方とかはなんかお茶湯をねお湯沸かしてお茶湯にして飲むとか、いやいや朝はお水を飲んでますとか、青汁飲んでますとか、まあいや緑茶ですよとかコーヒーですよとか、いろいろなんかいや牛乳ですとか、いろんな飲む方いらっしゃると思うんです。で、まあ朝ごはんの時に飲んだりとか、まあ休憩時間、学生だったら休み時間とかお昼休みとか、社会人の方とかだったらまあお昼休憩とか合間合間でちょこちょこ今飲むっていうのが割とこうメジャーになってきてると思うんですね。で、こうお家帰ってきても とりあえず冷蔵庫開ける、何か飲み物入ってるかなっていうので冷蔵庫開けるっていう人もいるでしょうし、それこそ麦茶が1年365日作り置きがあるよっていう人もいたりとか、なんかこういやいや美味しいビールが飲みたいから午後からは水分を控えてっていう、ちょっとほどほどに健康的にやってもらいたいなみたいな、そういう人とかもいると思うんですよね。いろんな飲み物の飲み方っていうのがあると思うんです。でね、常に自分がこう調子がいい時だけに水分を取るわけではないですよね。だからちょっとすごくなんかこう仕事とかでしんどいことがあったからちょっと一息入れる、なんかちょっとクールダウンするためにコーヒー飲むとか紅茶飲むとか、なんかそれこそ何ですかね、栄養ドリンク飲むとか、そういう人もいるでしょうし、誰かのちょっと悩みを聞くときにちょっとお茶しようかみたいな時もあるでしょうし、なんか学生とかだったらちょっとお勉強するのに今許されてるのかな、なんかファミレスとかでこうねドリンクバーとか使ってお勉強する子たちとか、あんまりね時間によっては長居しないでくださいっていうとこもあったりするから、まあいろいろだと思うんですけど、なんかそういう場合だとか、なんかこう煮詰まっちゃうからちょっと水分取るとか、あとは運動で脱水にならないようにね飲むとか、あと薬を飲まなきゃいけないから水を飲まなくちゃいけないとか、なんかそういうこういろいろあると思うんですよ。でだから生きてると必ずしもいい時ばっかりに水分を取ってるわけではなくて、どちらかというとこれ水分取らないといろいろちょっとその後々に自分にこうボディブロー来ちゃうからっていうことで、ね、飲んでる人もいるでしょうし、飲んでる方っていうのもいらっしゃると思うんですよね。でそうした時にですよ、どんなものを飲むのでもいいんです。お水でもお茶でもアルコールでも何でも、ジュースとかそういうのでも何でもいいんですけど、ご自分のその一杯のためにちょっと自分自身で乾杯してみてもらいたいんです。だから本当に疲れた、喉乾いたって言って冷蔵庫開けて麦茶がガーってついで、でこうそのままゴクっていきたいところを、自分自身に今日の私に乾杯、今日の俺に乾杯みたいな感じでゴクゴクゴクって飲むのでもいいし、お風呂上がりとかにそれこそ牛乳飲む人とかもいると思うんですよ、豆乳飲むとかね、そういう時にもなんかこう一日お疲れみたいな感じで自分自身に乾杯して飲むとか、我が家の場合は乳酸菌飲料ですね、Y で始まる乳酸菌飲料を毎日飲んでるんですけれども、それの時も必ずこう乾杯をしてから飲むっていうのを決めてやってるんですが、なんかそういうちょっとしたことでいいんですよね。それを誰かがいれば誰かとやってもいいし、もし例えば今この話聞いてくださってこれ家族でやってみようって思うのであれば、なんかちょっとそういうのって取り入れてもらうといいかなって思うんですけど、まずは自分自身のために自分で自分に乾杯するっていうことをちょっとやってみてもらいたいんですよ。で私割とこのやってみてもらえませんかみたいなことってこの配信でよく言ってるんですけど、これやってみてもらいたいイコール本当に美味しいんで、ぜひ騙されたと思ってやってください。騙されません。本当に疲れた時でもちょっとむしゃくしゃする時でも何でもあれなんですよ、いいんです、状況は何でもいいんだけれども、その一杯を今ね、その一杯飲もうとしているものを自分のためにこうねぎらうつもりで乾杯ってしてもらいたいんですよ。でもちろん口に出せて言えるんだったら全然口に出した方がさらにいいと思うんだけど、言えない時も心の中で乾杯って言ってこう飲むのでも全然いいと思うんですね。でそれがなんかちょっとこう窓辺にいるんだったら窓の外の太陽に向かってでもいいし、鏡越しに映った自分でもいいし、なんか あの桜の葉っぱとかなんかそういうのでも全然いいんですけど、あのそこに咲いているタンポポでも何でもいいんですけど、なんかこう乾杯ってやって飲んでみていただくと、本当にその一杯がたかが一杯ですけど、されど一杯なんですよ。あの下手な、あの下手なこうなんていうんですかね、あの宴会とか集まりとかであんまり楽しくないんだけど、これも大人だからみたいなとこで参加することって生きてればあるでしょ。そういうとこでやる乾杯よりも何十倍も美味しいですよ。でそれだけで本当になんかこうね、喉越しとかも違うし、あのなんていうんですかね、五臓六腑に染み渡るとか、なんか細胞が生き返るみたいなのとか本当に違うので、あのぜひやってみていただきたいんです。でこれ本当はあの流行り病で、例えばこうスポーツドリンク系とかなんかそういうのを飲むとかあるじゃないですか、あの、ね、お熱下げるためとか、こう体の巡り良くするためにとかっていうので飲まざるを得ないとかっていうのもね、飲みたくないんだけどみたいな時もあると思うんですけど、それの時もあのそのね、あの病気というか流行り病とかと向き合ってる私なんて偉いんだろう、私に乾杯みたいな感じであの飲んでいただくと本当に美味しいんですよ。騙されたと思ってやってみてください。本当に騙されないから。で、そうするだけで何ですかね、前に結構前な、20年くらい前にちょっと流行ったんですけど、なんかあの「ありがとう」とか「大好き」とかって水に言っているとその水の結晶がすごい綺麗に取れるとかっていうのを皆さんご存知ですかね。なんか「この野郎ムカつく」とかなんかって水に向かって言ってるとすごく水の結晶がなんかこう歪んじゃうみたいなやつ。まああれが自分の中のその体の中の水分にも起こるわけですよ。なので、まあ、私たちの体はこう、まあ、60% とかそれくらいはもう、ね、水でできてるとかってあの、ね、いろいろちょっと調べてもらったりしてもあの出てくると思うんですけど、私たちほとんど水分でできてるって言われてるじゃないですか。で、まあ、確かにそれは私がやってるセラピーの方でもあの水の有効性ってことで水がどれだけ優れたものなのかっていうのはセラピーでも出てくるんだけど、あの、まあ、そこのとこ専門的なものはちょっと抜いたとしても、でもせっかく飲むんだったらなんかこう綺麗になるとか清々しくなるとか悪くないじゃんっていう、そのプリティグッドの方に向かっていく方がやっぱりいいと思うんですよね。で、あのそれがいくら自分の心持ちがこんちくしょうとかって思う、やってらんねえよとかムカつくとかなんだよこの野郎って思うことは生きてればありますよ。でそういう時でも私たちはお腹が空くし喉が渇くんです。その時の一杯を、ね、生きてれば焼け酒っていうのもあるじゃないですか。焼け酒を自分が飲んじゃう時もあるし、あの焼けコカコーラ、あ、いやコカコーラって言っていいのかな、焼け炭酸飲料っていう時もあるし、あの、ね、そういう焼け酒に付き合うとかってね、そういうこともあるじゃないですか。だとしてもまずは今日ここに集まれたこと乾杯しようよっていうのもそうだし、一人暮らしとかしてて疲れ、すごい疲れちゃってお家に帰ってきてもうなんかやってらんないなみたいな風に思っちゃったとしても、でも何かお夕飯の時とか何かしら水分で取ると思うんですよね。その時に、ああ私今日も頑張った、あ私に乾杯っていう、俺に乾杯、僕に乾杯みたいなことをしてもらうだけで本当に美味しくなるので、あのぜひやってみてもらいたいんです。でこれをあの、ね、例えば今日配信聞いていただいてまずご自分で試してもらって、あ本当だってあの思っていただけて、じゃあこれちょっと友達の間で流行らせてみようかなとか、家族の間で1日に1回でもいいからこれちょっとやってみようかなみたいな風にあの思ってもらえればすごく嬉しいなと思うんですよ。でそれでね、なんか家族の間で本当にあれですね、こうみんなで麦茶持って、あじゃあ今日みんな一日頑張ったなって夕飯の時とかにね、でそれで、まあ、お父さんだけビールとかお母さんだけワインとかでも、ね、いいんだけど、なんかそういうのでじゃあみんな頑張ったから今日はみんなに乾杯なみたいな風にやって飲んでもらうだけでも本当に美味しいので、本当になんかこうなんて言うんだろう、暗示もあるかもしれないけれども、プラセボっぽいものあるかもしれないけど、本当にその心がこう安らいだりとか本当に美味しいんで、ぜひこれ試してみてもらいたいんです。うん、で私もあの本当に気がついてる時は あ喉乾いたなとか、夜中とかでもね、なんかこう寝る前とかものでも、あのあ寝る前の私に乾杯みたいなのとか、調子が悪くても調子が悪いのに水を飲む私って偉すぎる乾杯みたいな風にちょっとこうやってたりするんですけども、それだけでも全然違うので、ぜひあの皆さん取り入れて試してみていただけたら嬉しいです。多分騙されないです。そして、最初に言いました、あの花祭り、今日花祭りでございますので、あのだいたいカレーの横にはお水ついてるじゃないですか。そのお水でも花祭りお釈迦様に乾杯でも、カレー食べる自分に乾杯でもいいので、ちょっとやってみてもらえると、ペットボトルでも何でも、あの車の中でちょっと飲む飲み物とかでも、ストローのものでも全然いいんで、ちょっとやってみてもらうと、あのちょっとしたポジティブなリセットにちょっとこう心がシャキッてなったりするので、おすすめをいたします。はい、今日はこんな話で、自分自身にその一杯の飲み物を乾杯しようじゃないかというところで話をまとめてみたいと思います。そして花祭りですから、もし可能であればカレー食べましょう。カレーパンとかなんかそういうのでも全然いいと思うんですけど、うん、ドライカレーでもいいような気がする。なんか花祭りってものを、せっかくねこの日本ってあの花祭りっていうくらいこう花に花が満ち溢れてるあの時期ですので、ちょっと取り入れてもらうといいんじゃないかなと思います。それでは今日の配信はここまでといたします。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。皆様の今週がどうぞ最良でありますように。